ナシラジャプレゼンツ聖壁ナイト後半戦始まるよ。ナシラジャ。
Selamat pagi. Saya tidak membutuhkannya. Tetapi saya sedih tampaknya. Saya ingin menjadi radio seperti itu. Orang-orang yang berbicara adalah Tamikawa, Mizumoto, dan lainnya. Radio Web Nomaden. Nasi Raja. Dimulai.
大丈夫？
ん？
ペース上げていくぞ。
はい。
はい、というわけで、休憩もそこそこに、続けていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、というわけで、ここからご注意。ちょっとずつ、性癖がですね、ハードコアなものになっていきます。
BPM が上がっていく
ん
ですね。
BPM が上がっていきますので、もしジャンル最初に読み上げますので、これはちょっと聞いたら気分を害してしまうなという方がいらっしゃいましたら、まあ、そこでちょっと聞くのはやめていただいた方がね、気分害してまで聞くラジオじゃないですから。
まあね。
ただもしかしたらその性癖に対して何かしらの理解が得られるかもしれないので、頑張って聞いてみるのもまあ一興かとは思うんですけども、
はい、
まあ、そんな感じでやっていきたいと思います。
はい、
ジャンル NTR 来ました。ハンドルネーム、はい、頭痛が止まらないさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
水本さん、楽さん、イッサさん、谷川さん、こんばんは。楽とイッサはもうおらん。なしなし初心者です。ありがとうございます。初心者の方はもう頑張って送ってくださって、性癖を語り尽くす性癖ナイトということで初めてお便りを書かさせていただきます。
はい。
私には今まで誰にも言ってこなかった、なんならネットにすら発信していない性癖があります。
お、なんだろう。
それは NTR ですNTR とはリ・ラス・ラレ・ラセ、だネト・リ・ネト・ラレ・ネト・ラセの3種類があります。
はい。
私が真に興奮するのはネトラレとネトラセです。ネトリは本当に嫌いです。女の子はかわいそう。ネトリの持ち主は全員地獄に落ちろ、それぐらい思っていますが、私をこれなんていう、高ぶらせる、
高ぶらせる、
私を高ぶらせるにはネトリの存在が必須。これって難しい問題ですね。そう、ネトリリの人がいなければネトラレとネトラセは存在しないっていう、
そうです、闇と光の存在です。
これはそう、表裏ですね。それはともかく、私がはっきりと NTR で、興奮したのは中学生の時でした。真実の剣という海外のラノベでヒロインがこっぱなモブキャラに、襲われたのが始まりです。結局未遂で終わったのですが、もし本当に行き着くところまで行ってしまったらどうなっていたんだろうかと想像すると、私の小学生が中学生に成長してしまいました。どういうこと私の小学生が中学生に成長してしまいました。どういうこと。
精神的成長でしょうね。
精神的な成長のこと言ってるのが、
戦いを乗り越えて
なるほど、うん、そこから自分の恋人ないし妻が別の男に体を許すというシチュエーションで自らのものを慰める人生が始まったのです。ただ本当は NTR が嫌いです。矛盾しているかと思われるかもしれませんが、本当に嫌いです。ただ嫌いだ、憎い、許せないという理性がこれ働いていても体は反応してしまうのです。いつも慰めた後は俺って最低だとつぶやいています。シンジ君みたいなこと言ってる。
多分ここで結構興奮してなんかね。
でもね、分かる。
気持ちよくなってそういう。
分かる。まあ分かるけどね。
それ言うことで。
分かる。自分に寄ってる系のね。そんな日々を過ごしているうちに NTR でしか抜けなくなりました。助けてください。本当にこの性癖から抜け出せないくせに、この性癖で抜いて出せるのは笑ってしまいますね。うまいこと言ってるね。NTR のどういうところに興奮するかはまだ語りたいことが、まだまだ語りたいことがたくさんございますが、長文になりそうなのでここで筆を置かせていただきます。長文失礼いたしました。お体にお気をつけください。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
風に気をつけます。 NTR っていうのは女性が多分、ま、知らない人も多分いるかもしれないから説明すると、
ネットにすら発信していない新しい性癖ってことですも
ん。でも NTR 自体はもう結構表に出てきてはいるけどね。まあでも知らない人もいるかもしれないから説明すると、 NTR っていうのは 女性が彼氏や夫以外の男に取られるのを取られることを言うんだよね、現象としては。 で、なんかリ・ラレ・ラセって言ったんだけど、これは視点によって変わるんだよね。だから、うん、ネト・リだと他人のだから彼女さんを抱くのはネトリ、ネトる人ですよね、
はい、
で、ネト・ラレっていうのは逆のパターンよ、彼女が他の男に抱かれる、
うん、
で、ネト・ラセっていうのはその男性同士で同意があって、だから俺の女抱いてくれよ、お前の女抱かしてもらうぜっていうのがネトラセなんですよ。
はいはいはい。
ちょっとネトラセは複雑なんですけど、
うん、
まあどちらにせよ一つの現象を三つの視点で捉えられるかなり複雑な性癖なんですよね。
なるほど。
そうだから、だから結構だ、これってマゾ向きん、心が痛いのが癖になってしまう的な、なんか結局こう傷つく人がいるじゃんこれ。
うん。
まあまあネトラセの場合はちょっと特殊だけど、でも歪んでるでしょ。自分の女を、はい、お前ちょっと抱いてくれないかって結構歪んでるじゃないですか。
歪んでますね。
かなりね、人によってはネトラレは。本当ネトラレが好きなやつは地獄に落ちろっていうやつが本当にいるぐらい受け付けない性癖なんですよ。なんでそんなことするのっていう。
まあね、結構好き嫌いがめっちゃ分かれますよね。
分かれるよね。谷川くんはどう？
俺は嫌かな
ーと。あー、嫌なんだ。
うん。
あー、でも分かるな。あんまり言及してもあれなんだけど。
うん。
まあ、僕はどうだろう。だ、妻が知らない男性ともし寝ていて、そしたら僕はクローゼットの中で息を殺しながら G 行為をしたいと思います。
なるほどね。
僕は多分嫌だよ。自分の妻が他の男に抱かれてるのは嫌だよ確かに、うん、でもそれを見たら多分興奮すると思う。
なるほどね。俺はしないかな。
難しいとこだねこれはね。まあいろんな性癖がありますが、まあ、最初になって最初の方のメールでさ、誰だっけ、ネトラセは死ねみたいなことしていなかったっけ。
いや死ねとは言ってないけど、ほら親の顔
が壁みたいなこと言ってた人いたよね。だからそういう人もいるのよね。だから難しいとこだねこの性癖は。うん、まあでも今結構商業作品でも出てきてますから、
そうです
ね、興味のある人はね、多分ハマると抜け出せられない深いハマだと思うので、
うん、
ぜひ見てください。
はい、
興味のある方は、興味のない人、怖い人、何かが壊れてしまいそうな人は見ない方がいいと思います。
そうですね。
はい、次いきます。
はい、
次ジャンルは一応リョナジャンルに入るんだけど、敵女やられっていう性癖がありまして、
オーナーでいいんじゃないですかね、わかんないですけど、あんま
一応知らない人からするとリョナと多分そんな変わらない性癖なのよ。なので、はあ、リョナとしとくけど、でもこの性癖の人からしたらリョナではないのよこれ。だから難しいジャンルなんだけど、カテゴライズなんだけど、敵女やられっていうジャンルがあると思って、聞いてください。
はい、
ハンドルネームスティールファンさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
スタッフの皆様、はじめまして。スタッフじゃねえからな、うちら。パーソナリティだからな。スタッフじゃねえからな、うちら。これだけ言わせてくれ。うちらスタッフじゃねえからな。全部編集も何もかもうちらでやってるから。スタッフ兼だね。スタッフ兼パーソナリティだね。言わせていただくと。はじめまして、初投稿させていただきます。東方の性癖はいわゆる、敵女やられというものです。
はい、
アニメやゲームや特撮に登場する女怪人、女型モンスター、女戦闘員といった類の敵キャラが主人公の攻撃を受けて悲鳴を上げ力尽きる瞬間に強く惹かれてしまいます。もちろんこれはフィクション上のことであって現実の女性に危害を加えるようなものではありません。あれは忘れもしない小学校低学年の夏休み、朝のセーラームーン再放送で第12話が放映されていました。
12話。
敵として登場した、ヨーマ、テティスが、セーラー戦士に追い詰められ必殺技を食らい、苦痛にもだえながらもなんとかこらえようとして内股で 足をガクガク震わせながら立ち尽くし、ついに力尽きて崩れ折れるとともに体が水柱と化して溶け落ちる。
すごいな。
溶け散るかという、私に幼い私にとってはあまりにも刺激の強い光景でした。その後セーラームーンシリーズの中では多数の女怪人が断末魔の悲鳴とともに命を散らし、後番組のキューティーハニー F では女怪人がハニーの剣に切り裂かれました。それらを見ていた私はすっかりその手のものでしか興奮できない性質になってしまいました。その後高校生ぐらいまではこんなもので性的興奮する人はこの世に私一人しかいないのではないかと思っていました。ですが進学する前後の頃、インターネットが開通する時代になり、そこで初めて同校の死に出会いました。
お、
当時は SNS 等は未発達で個人サイトや匿名掲示板が全盛の時代でした。敵女やられ性癖の人々もポータル的な場所があったウェブサイト、ミッドナイトレディースという、まだこのウェブサイトあるらしいんですけど、ミッドナイトレディースという、ウェブサイトの掲示板に集って話をしていました。当時ある方が書き込んだ言葉を今でも覚えています。俺はこの世でたった一人の移住者ではなかった。
熱いな。
その後性癖に合う作品を集めるだけでは飽き足らず、一位即作の同人小説を書いてみたりもしました。すると別の方に女怪人の 3D モデルを作っていただいたり、アマチュア女性声優の方に声を当てていただくことになったり、特に後者は単に嬉しいだけではなく驚きもありました。フィクションとはいえ女性キャラクターを虐げる内容の作品を女性の方に理解支援していただけると思ってもみなかったので、そんなこんなで当方は割合に充実した性癖ライフを送っております。そういうことで私は最近特に期待しているゲームがあります。スイッチ PS4 で、5月発売予定のアキバーズトリップファーストメモリーです。こちらのゲームは2011年に PSP 用として発売されたアキバーズトリップの、画質向上リマスター版です。人類と、吸血鬼の、闘争を描いた作品なのですが、主人公にとどめを刺された敵の女吸血鬼が悲鳴を上げ身をよじらせながら炭化消滅する様が実にたまらない作品となっています。今回のリマスター版でも基本システムとストーリーがそのままなのは確定しているので、もう期待しかないですね。いや本当にいい時代になったものだ。というわけで私と同じ性質性癖のお持ちのリスナー様がおられましたら、ぜひアキバストリップファーストメモリーを買ってください。一緒に女吸血鬼の断末魔を楽しみましょう。というわけでありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
かなり長文。この方ね、最初僕に DM くれたんですよ。
おうおう。
1900文字以上になってしまいますがよろしいですかって言われて、1900文字以上はちょっとっていうことを言ったら1600文字くらいにして送ってくれました。
いやでもすごいですね。なんか
熱量はね素晴らしかったですね、
うん、しかもこれエピソードがすごい。
これね、僕全く同じなんですよ。敵女やられの目覚めはセーラームーンなんです。これセーラームーンってね、あのね、僕ら世代だから谷川くんよりもちょっと上の世代かな。
はい。
あ、でもこの人は再放送って言ってるから、もしかしたらこの人は谷川くん世代かもしれないんだけど、ヨナ性癖っていうのが一般的に一気に広まった一つの要因ってセーラームーンだと僕は思ってるんですよ、はい、あの性癖の歴史から紐解いていくと。だからセーラー戦士が敵にやられると悲鳴を上げてやられるんですよね。一回結構やられたりとかするんですよ、
うん、
あとはパワーアップ会みたいなのがありまして、わかります？なんか今持ってる装備が一段階パワーアップする。
あー、まあ今プリキュアとかでも、
そうそうそうそうそう、
ライダーとかでもよくあるやつ、ね、
そう。でもその時って絶対にメタそれ今までよりも強い敵が出てくる。でメタメタにやられるからの覚醒っていうパターンが多いので、
うん、
だからかなりやられる回なんですよ、あのパワーアップ回の前って。だそういったところで、リョナ性癖っていうのが一般的にかなり認知されていった、人々を目覚めさせたんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
それの逆側なんですよね。敵側のやられ、
うん、
敵側のリョナだ、いわゆる敵女やられっていうのを開花させたのも結構セーラームーンが多いかな。だか 女型の敵が多いんですよ、セーラームーンって。
ああ、なるほど。女性 VS 女性。
そうそうそうそうそう。
なるほど。
で、本当にこれは、谷川くんにもう、見てほしくないから、いや、見られるのちょっと恥ずかしい。なんか、自分の性の目覚めみたいなところだから、あるんだけど、紹介させてもらうと、本当に子供ながらにゾクゾクしたセーラームーンのある1話があって、
はい、
アニメ版セーラームーン第3シリーズセーラームーンスーパーの第22話、聖杯の神秘な力ムーン二段変身っていう、もうまさにパワーアップ回なのよなんだけど、敵幹部にユージアルっていう女性の敵幹部がいて、
はい、
でこのね、敵幹部がね、セーラームーンが二段階変身したせいで失脚しちゃうわけです。メタメタにやられちゃうわけ、うん、で、
うん、
でもセーラームーンにとどめ刺されないのこの人。
お
でやられたから自分のワゴン車で逃げるんですよ、
うん、
でそうしたらそのワゴン車に敵幹部の仲間内よ、本来はの仲間内にそのワゴン車のブレーキを壊されていて、
あ
でしかもなんかブレーキ踏もうとしたらブレーキが踏めないと。でなんだと思って下見たら張り紙が貼ったんだ。でこのユージアルっていう人はいろいろ研究 してる人で、カタツムリをね飼ってるの研究 で、
はいはい、
でそのカタツムリがもうワゴン車の下に撒き散らからされてて、でワゴン車のカタツムリ女は事故って死ねっていう張り紙が貼ってあるんだよ。めちゃくちゃ怖いでしょ。俺小学生のこれ見た時に
こんなよく放映できました
ね。いやこれよく放映できたなと思う。今多分ね無理だと思うよこれ、うん、放送できないと思う。で人が死ぬのになんで、しかも敵型よ。敵がやられるのはさ道理じゃない。まあ
まあ
だけどさ、セーラームーンにやられるんじゃなくてだから仲間に図られて殺されるっていうのはなんでこんなことするのって思っちゃって、でもその夜俺眠れなかった。なんか謎の高揚感につかまれて、人がなんか死ぬのになんで僕は興奮するんだ、僕は異常者なんだって思ったもん俺も、
ね、
この人と同じで。なんでいやね、この人の言ってることめちゃくちゃわかるんですよ。今の人ってでも多分プリキュアかなんかが
そうですね、
そういう性癖のきっかけになるかな。
いやプリキュアは結構そこまでは、
までと思うじゃない。
敵も倒さないしな、あとまあこうなんかとどめ刺さないっていうか、なんていうか、
あのね、そういった方にはねスマイルプリキュアを見ていただきたい。
でもスマイルプリキュアありました。
スマイルプリキュアはまあパワーアップ界絶望界が、
あれか、はいはいはいはいはい、
白目、もうね女の子が恐怖のあまり白目を向く。
あそこはね普通に絶望、もうフリーザ出てきた時ぐらいの、
もうねあれはね
第三形態ぐらいの絶望がありましたよね。
やばかったよね。
やばかった。
スマプリ、だからスマプリめちゃくちゃ可愛くて面白い作品なんですよ。
面白いですね。
ただその絶望界の絶望のさせ方がもう振り切ってる、他のプリキュアより振り切ってる、はっきり言って、
うん、
なのであれはねちょっと子供たちのね性癖を歪めるなと僕は思うんですけど、
うん、
でもプリキュアってすごくて血とか出しちゃいけないんですよ。すごい厳しいあれがあるの、コンプライアンスが。普通のあれよりもやられてるのに傷とかはまあでも顔に絶対傷をつけちゃいけないとかあるの。本当
プロなんかすごいな。
めっちゃ決まって、だからもう何事務所みたいなもんよ。事務所 NG があるわけですよプリキュアは。
なるほど。
でその表現をかいくぐってスマイルプリキュアはあの絶望の表現を出したので、だからとんでもないことだと思ってるんですよ僕は。なのでスマイルプリキュアおすすめなので、最近もう最近の絵柄でもあるんで、
うん、ね、面白いですよね。俺も好き。
スマプリはね面白い、
うん、
良いと思いますのでぜひお試しください。 あとね、はい、あの一つだけ、セーラームーンはね134話に爆弾ピンチがありますんで、好きな人はチェックしてみるのもいいと思います。
はい、
というわけで次行きたいと思います。
はい、
次も敵女やられ、まあ、いわゆるヨナ、リョナなんですけど敵女やられで行きたいと思います。はい、次の方ね漫画をまで添付してくれてすごい。
おお、
というわけで、ハンドルネームカブラさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
水本さん、谷川さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
実質今回の発端となりましたカブラと申します。そうなんです、今回、この方がしつけ役、僕を本気にさせたのはこの方なんですよ。
です、ね、ありがとうございます。
なので本当にありがとうございます。きっかけのものがもたもたしてご迷惑をおかけしましたが、つまらない前置きは置いといて性癖の話です。私不勉強にして爆弾ピンチはなしラジで初めて知りましたが、自分の性癖はかなり爆弾ピンチと通じるものがあるなと思います。マニアックなので一般のフォロワーさん等には比較的通じやすいリョナと説明していますが、正確には私の、性癖には敵女やられという名前がついております。わかる、
同じですね。
わかる、そうなんだよ。一般的にはねやっぱりリョナって説明しないと。
そうなんだよな。
リョナ要素なんだけど、それが味方が敵かで全然ね、やっぱ違うのよ専門的にはね。
俺はまだそこで深く
分かんないよね、なかなかね。まあ、今回ので知っていただけるとまあ幸いなんですけど、はい、すなわちヒーローもの等で、女性の悪役がやっつけられる場面に興奮するというものですが、私はその中でもロボ萌えで、ロボット自我があるタイプの悪い女アンドロイド等が正義の必殺技を食らってからすぐ倒れるのではなく、少しの間放電してよろめきながらもなんとか生き延びようと踏ん張って、でも耐えきれず悲鳴や捨て台詞を叫び大爆発というクソ細かいシチュエーションに興奮する業を持つものです。ロボットに死ぬとかは変な言い方に感じるかもしれませんが、私の妄想時の、妄想時空のロボットは爆発死産することで完全に死亡するということにしてください。この致命傷を食らってから爆発するまでの時間ですが、私の、妄想時空のロボ娘は痛みはそれほど感じておらず、ただ本人はロボットなので自分の体がどういう状態であるか詳細に分析できてしまうというわけです。
ああ、なるほどね。
先ほど生き延びようと踏ん張ってと書きましたが、本人はあと10秒で爆発しますとか、なんなら視界に表示された自動音声で実況されてしまったりなんかして分かってしまうのです。でもそれを受け入れられず爆発をこらえようと必死に胸を抑えて無駄な抵抗をし、それでも人殺しをしていた機械のくせに、いや死にたくないと泣き言を言う悪のロボット娘は悲惨だけど全く同情の余地がなくて因果応報という感じで可愛いです。
かわいい、なるほど。
僕はわかりますよ。まあ因果応報はあまり関係ありませんが、このあたりが爆弾ピンチと通じる萌えポイントです。わかります、すごいわかりますよ。僕は添付した、添付して、あ、漫画添付していただいたんですよね。
そうですね、ありがとうございます。
添付した漫画のヒューマノイド娘は、あ、ここはちょっとでもあれなんだよね、漫画があれだから、ちょ、漫画のところだけちょっと割愛しますね。
はい。
長々と、特殊性癖語り失礼いたしました。ではどう受け止めていただけるか恐ろしくも楽しみにしておりますということで、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
この方あの漫画も添付していただいたんですが、
うん、
この漫画がね、あのいわゆるあのメカバレゴード、メカバレってわかります？ロボット娘がロボットではない、
ん、
だロボットではないっていう風に普通の人間として振る舞ってるんだけど、
あ、
とあるきっかけで、あ、そうかもしんない、そうかもしんない。誰かをかばった瞬間に腕がもげて、ロボットの基部が見えてしまうとか、傷ついて、下の、肌の下の機械部分が見えてしまうとか、そういうのをメカバレって言うんだけど。
はいはい。
確かそれに寄稿して、だから合同詞なんだよね、それが。いろんな人の作品だから、公開できないんですよ。
まあ、それはわかりますよ。
まあ、諸事情があって。なので、全体公開はちょっとお控えくださいって書いてあるんで、非常にわかりやすく漫画が、添付していただいてありがたい限りですね、本当に。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。今回は、敵女やられ、2名お二人紹介させていただいたんですけど、ヒーローもの の完全懲悪だから悪いものが懲らしめられるっていう展開では絶対に出てきてしまうんですよね、この敵女やられっていうのが。だから敵側なので主人公と違い、主人公ってそんなさズタズタにならないじゃん結局。
まあそうですね、主人公ですから。
だけど基本は、ね、敵はいくら残虐なやられ方をしてもいいんですよ、逆に表現表現的に。だからもうむごたらしく敗戦するパターンが多いんですよね、っていうのもあって、だから ヒーローヒロインのリョナとはやっぱり一味違うんですよ、やっぱり惨めたらしく。だって惨めたらしく主人公がやられるって展開は本当ないんで、特にあの子供向けのヒーローヒロインものだと、なのでこれそこはね多分ねまた別の性癖開拓されているところじゃないかなと思うんですよ、
はい。
でこのカブラさんはロボットがやっぱ一番好きなんですよね、
うん。
でロボットって人と違って痛覚がない、だからわざわざ痛覚を作る必要がないから痛覚がないんだけど、逆にその設定があの無慈悲な死をこう突きつけられるっていうのが多分魅力的なんじゃないのかなっていう風には感じるんですよね、
まあ、感情はありますからね、
感情はある、そうそうそうそうそう。だから痛くないけどもう自分が死んでしまうっていうのが分かるっていうのが、
あー怖いかもな、それは
怖いよね、自分がそれだったら多分怖いと思う、
うんう
ん。で僕は前あ言ってないかこれ言ってないな、僕女性に感情移入するタイプなんですよ。
ほう。
だから爆弾ピンチも僕は爆弾ピンチを受ける側の女性に感情移入するんです。そっちにドキドキしてしまう。だから言うなれば僕は女性になって爆弾ピンチを受けたいんですよ、どちらかといえば。そのドキドキ感がたまらんっていう感じなんですよ。 なのでこのね、僕はどちらかといえばこのロボット側になってやられる方になりたいタイプの人間なんですよ。だからこういう感じで同じ性癖でも表裏、だから僕はいつもだから爆弾ピンチをする側の目線で書いてるけど、
うん、
でもその裏返すと僕はそっち側の人間になりたい、女の子になって爆弾ピンチに会いたいっていうのが根底にあるんですよ。
なるほどね、それはなかなか分からなかったな。
だからこの辺がだからいろんな性癖をさらに複雑化させてるんじゃないかな。リョナランの人でもいますよ、女の子になってこれ受けたいって言ってる人はいるんですよ実際、
うん。
でも表向き見るとやっぱりリョナラだって思われちゃうからちょっとこう煙たがられたりとかするんですけど、いろいろ聞いてみるともう全く違う性癖、一つの何リョナっていうジャンルでももう細分化されすぎていい。だから敵女やられもリョナの一種って言われたら一種なんだけど、同じにやっぱするとこういうの好きなんでしょってリョナ見せられても、いやこういうの好きじゃないんだけどなっていうことが起こるわけですよ。なのでその辺がね、まあこの性癖っていうのの奥深さだと僕は思っているんですけど、まあというわけで、まあ、あんまりいろいろ言ってもあれなんであれなんですけど、というわけでありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
じゃあ行くぞ、もうね、
はい、
もうちょいよあと3ページ、19ページ中あと3ページ来ました。いや行きましょう、
はい、
次リョナ、ハンドルネームチコクマさん、
はい、ありがとうございます。
チコクマさんね、今回のメール、
うん、
全く遅刻してないんで、あ、遅刻魔なのに遅刻しないんだと思ったんだけど、私の性癖はリョナです。女の子が苦痛の表現を浮かべているところとかに興奮します。リョナも細かく分ければたくさんありますが、その中でも女の子のお腹を切ってそこにブツをぶち込んだり、女の子の四肢を切ってだるまのような状態にしたり、目をえぐり出したりというのがとても大好きです。友人の血のついたティッシュでいたすなど、自分でも分かるほど強烈な性癖を持っており、自己顕示欲の強い私は誰にも言えずいつもムズムズしています、ということで、
すごいですね。
今回いただいたメールの中ではかなりハードコアですね、
うん、
ちょっと谷川くんはもしかしたらちょっとコメントしづらいかもしれないので、
しづらいっすね。
あ、これはそうだね、うん、なんで僕はちょっと言わせていただきますと、
はい、
まあ、リョナリョナって言ってるんですけど、まあ、リョナって知らない人もいるかもしれないから、あのどんなものかっていうと、まあ、ざっくりと言ってしまえば猟奇的なものでするオナニーなんですね、うん、リョナニー。あ、
そういう意味なんだそれって。そうです。知らない、知らなかった。
2チャンネルで発祥した言葉なんですよ、リョナ自体が。2000年前後かなに発祥した言葉なので、でソフトからやっぱハードなものまで多様性があって、ソフトリョナっていうとちょっといじめたりだとかぐらいから始まるわけですよ、うん、まあ、ちょっとまあいじめぐらいじゃリョナにはならないかな。でも精神的リョナっていうのもあるんで、うん、まあいろいろ。でも精神的リョナって結構あるよね。なんか普通一般作品でもあると思うんだよ。なんか家燃やされてとか、親を殺され、目の前で殺されてとか、そういうのって精神的リョナにも入るんで、だからかなりね抗議で使われてしまうんですよ。で僕のあの爆弾ピンチもギリギリリョナじゃないんだよね、個人的には。爆弾ピンチっていうのは爆発してしまうまでの、そこまでの恐怖感、過程を楽しむもので、
楽しむ
楽しむってまた僕が楽しんでるんだけど、過程が大事であって、その爆発って大切じゃないんですよ、爆弾ピンチで言うと。だからギリギリリョナって言われてるけど、個人的にはリョナではないとはしてるんだよね。でまあ僕自体もあのリョナ界隈で一応活動はしているので、周りは結構リョナラの人が多くて、結局話をするときにリョナラの人の方が話が通じやすいっていうんで、そういう界隈でこういるんですよね、
うんうん。
なのでこの辺のね定義がやっぱ難しいんですよ、リョナって。ここまで OK だけどこっからダメとかね、いろいろありますし
ね。
で今回はあの本当にでも勇気を出して投稿していただいたのは本当にありがたいことで、こういう投稿してくださることによって、まあ、そういう性癖の細かい説明とかなかなかしないじゃないですか、
はい、
その界隈の人って気がついたらその性癖が好きとかいう人だから、だからもしかしたらこういうので、口に出すことによって意外な仲間が見つかることってあるんですよ。
まあそうっすよね、きっかけがね。
そうだ、最初は自分だけこんな異常なのおかしいんじゃないかってこう抱えてるてても、こうツイッターとかでちょっと発信することによって同じ同士が見つかったりとかっていうこともありえるので、今回今後この方がね、充実した性癖ライフがもし送れるようなことがあれば僕は嬉しいなと思っております。というわけでありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
次いきます。次、自傷行為。
ああ、
結構苦手な人多分いるとは思うんですけど、
俺ね力抜けんだよな、こういう話聞くと。
あ、本当に。あ、まあ、無理しなくていいよ、こっから、はい、こっからかなりずっとこんな感じだからハンドルネームヒカルさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はじめまして。ツイッターで見かけてなんだか面白そうなので性癖を吐かしてもらおうと思いここにたどり着きました。
そう、
僕の性癖は自傷の傷、自傷の傷口、自傷による流れる血液など自傷に関するものです。リョナではありません。この辺が難しい。普通の人だとリョナじゃないのって思ってしまうけど、やっぱ違うんだよねこの辺がね。しかしかまってちゃんが行う自傷とは違うのです。もちろんヤンデレやメンヘラも好きですが違うのです。例えば美大生の子が創作に行き詰まり、頭の中で描いたものを表現できず悩んで悩んで悩み抜き、鬱屈とした日々を過ごす中で周囲に追い抜かれてしまう。頑張らないと、表現しないと、作り出さないと、とそれでも自分の納得いく表現ができない。しかし誰かが悪いわけではない。表現のできない、作り出せない自分がダメなんだと自己を責め続けて、もう涙も流れなくなった時、ふと目の前にあったカッターナイフで自分の太ももを切りつけた。これは腕だと周囲にバレるかもしれないから太ももを切りつけた、というのが自傷に至るまでのプロセスを含めこれはもう芸術だと感じるのです。正直めちゃくちゃ興奮します。なんかもうやばいです。 例の中でカッターナイフで自分の太ももを切りつけた、腕だと周囲にバレるかもしれないからとありますが、カッコ書きの部分が大事です。自傷を選択するまで自分を追い詰めているのにリストカットではなく太ももを切る、これはしっかりとした理性が働いています。周囲にバレてしまわないように傷つけてしまうことからです。構ってほしくて自傷をしているわけではない、行き場のない鬱屈とした感情の行き先が自分を傷つけることだったという過程を得た自傷がとてもとても性癖です。世間にはびこるメンヘラ、一時期莫大な人気を博したヤンデレ、それじゃないんだと叫びたいけれど叫べない、この世の中の思考の事象を探しつつも、ツイッター検索で出てくるただのメンヘラ様の事象傷ジェネリックを見てニコニコしつつ満たされない日々を送っています。普段このような性癖を話せる機会がないので気持ち悪いオタクのような長文を書き散らしてしまいました。いや全然いいんですよ。ここまで読んでいただきありがとうございます。僕は今日も本日どこかで思考の事象を探していると思います。それでは失礼いたします。ということでお便りありがとうございます。
ありがとうございます。
すごくこだわりを感じるんですが、これをまあ谷川君きつければ別にそんな僕は
言うね、力抜けてますので、手の力入ったり
して、無理しなくていい、そういうもんじゃないからね。すごくこだわりを個人的には感じます。よくわからない人からすると、リョナとかもうメンヘラとかヤンデレとかもうその辺ってもう同一視されてる面があると思うんですよ。さっきも言ったけど、で自傷行為は僕もあんまり得意じゃないです。
ほう、
結構タイムラインになんかめちゃくちゃ切りつけられた腕の写真とか上げる方実際いるんで、
はいはい、
いるんですけど、まあ、ちょっとうっってなってしまうところはあるけど、でもこの方のあのメンヘラヤンデレとは違うこだわりっていうのは多分この人の本当真だと思うんですよね。結局だからメンヘラの方がこう切りつけたりするしてるのを上げたりするのを見て、本来は満たされないんだけど、それじゃないんだけど、まあ、ジェネリック的にそれで心を満たしてるっていうのが、これはちょっとね分かります。かなり僕も最初の頃、一番最初冒頭で言ったと思うんですけど、爆弾ピンチって昔全然なかったんですよ。でない時期はもう本当に妄想するしかない。じゃあ何を見て妄想するかってなると、もう爆発物を見て妄想するしかないみたいな時期がありまして、だから爆発物の画像とかを調べて、それでこう爆弾ピンチを妄想して抜いたりとかしてたので、だからそのせいで今もう爆発物単体でも抜けるようになっちゃったっていう、もう歪みに歪んでるのはそういったところがあるんですよ。
なるほどね。
まあなのでね、分かります。ジェネリック的なのを求めてしまうで満たすしかないっていうのはねすごく分かります。
まあ数が少ないですからね、どうしたって。
なんでありがとうございました。
はい、
次いきます。次リョナです。もう、じゃあいきますよ、放置された雑巾さん、
はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございます。水本さんいらっしゃいました。楽さん、谷川さん、伊佐さん、どうも初めて投稿させていただきます。
ありがとうございます。
今回は性癖の暴露がテーマということで、誰にも言っていない性癖をここで吐き出していこうと思います。私はヘテロではありますが、女性器や乳房による性的興奮を得ることがほとんどなく、もっぱらお腹や特にへそでいたします。ノーマルの人間には同じように見えていても、形や深さなどそれぞれ違うため、水着など露出度の高い服装であっても真っ先に注目してしまいます。多分これおへそのことですね。普段隠れていて見えないパーツだからなのか、それとも体の弱点だから好きなのか、理由は自分でも把握できていないのですが、とにかく好きです。加えてリョナ性癖も持っているため、ドリルを突っ込んだり、触手や寄生虫が流血を伴って侵入したりなどのシチューでしか抜けず、うわきつい、それでしか抜けず大変ですね。本当に割とおかず探しに苦労しています。俺きついっていうのはあれですよ、もうそれでしか抜けないっていうのは本当に大変なことなので、 のきついですよ。あのこの性癖がきついとかじゃなくてね。
それはちょっと痛い。
あ、まあ、痛いのがダメな人も、うん、きついね、確かにね。具体的に言うと、YouTube の手術映像やネットに落ちている医学論文などを使用するほど飢えています。めちゃくちゃわかるこの辺。ですが、ピクシブでも探せばまあ出てくるのには出てくるので、特殊性癖ではないと思いますが、水本さんも自分の性癖に合った作品を探すのは苦労しているのでしょうかということで、ありがとうございます。多分ご存知だと思うんですけど、すごいね、キャッチー、可愛い絵柄で、へそ感が好きな、へそを犯すやつを好きな人で、っていう絵師さん、へそ感が好きな絵師さんで、ヌースさんっていう人がいるんですよ。 NNS さんっていう。で、この方はあれなんですよね、もう10年以上、それ以上もうずっとへそ攻めをもうずっと、腹攻め、へそ攻めをもうずっと書き続けてるんですよ。で、それによってどんどんこの性癖の認知度が上がっていって、もう代名詞、へそ攻めの代名詞といったらヌンスさんみたいになってるところあるんですよ。だからこういった限られた質でシチュエーションでしか抜けないっていう困った問題も、さっき言ったように広めたい性癖を常に発信していくっていう草の根運動、布教活動っていうのがめちゃくちゃ重要で、
なるほど、
これによって本当に広まるところってあると思うんですよ。で、完全にこれは僕のおかげだとは一個も思ってないんだけど、僕がピクシブで初めて爆弾ピンチ絵を投稿した時の爆弾ピンチタグは5件でした。
おう、
僕が投稿した時で、今400件以上あります。
すごい。
で、その一端に僕が慣れていたら嬉しいなっていう。
まあ一端には慣れてるんじゃないですか。
まあね、ちょっとは慣れてるのかなって言ってくれる人がいるから、水楓さんのおかげで慣れましたみたいなことを言ってくれる人がいるんで、それはまあ嬉しいなと思うところなんですけど、なのでね、僕もさっき言ったように、ないんですよ爆弾ピンチって。本当に10年前は全くなかったんです。本当に全くっていうほどでもないけど、本当に、あ、また今日もこの絵で抜くかっていう。わかる。で、その時のがまだあるからね。だから10年前に抜いてたやつで10年後を抜いてるから、そんくらい、まあ、まだ枯渇してるジャンルなんですよ。だから、この人が手術映像とかネットに落ちてる医学論文を使用するみたいなのめちゃくちゃわかるんで、いやー、ほんと苦労してると思いますけど、お互い頑張りましょう、これからも。というわけでやってまいりました、最後のメールです。やっとたどり着いた。というわけで、最後のメールは精神的リオナジャンル。
精神的リオナ、
はい、ハンドルネームヘンリエッタさん、ありがとうございます。ヘンリエッタさんも僕8年ぐらいの付き合いなんで、楓さん、ヘンリエッタの性癖を良ければ紹介してください。ニッチすぎてツイッターでも言えなかったのですが、この4年ほどなんというか羞恥芸というか、プライドをへし折るシチュエーションにハマっていて、
羞恥
芸、例えば出世競争に勝敗がついた女性同士の話、出世競争に負けた方の女性、当然プライドが高いを駒使い的なポジションに降格させ、ひたすらパシリの役目を与える
な。
お使いに失敗すればなんでこんなこともできないのと子供のように叱責する。ポンコツ社員と紹介した上で新人研修に無理やり参加させるなどのシチュエーションにバクバクドキドキ中です。で、小説、ネット小説をね、送っていただきました。
はい、
多分この方がすごく興奮すっと小説があって、それを紹介してもらったんですけど、まさにこの通り、女性同士が同僚なんですよ最初は。
うん、
同僚なんだけど、プライドの高い方が、私の方が先に出世してやるわと思ってたら出し抜かれて、
はあ、
他の同僚が上の立場になってしまった。
なあ、
でプライドが高いからそんなこと認められないんだけど、もう上司だから、だからもうその上司がプライドが高いってことを知ってるから、この負けちゃった方が、 それをいいことにさらにプライドをバキバキに折ってくるっていうシチュエーション。
やだな、それ実際やったらやだな。
自分が仕事できなかった頃、さんざんおつぼねさんにいびられたけど、立場が逆転してからモヤモヤするようになり、こういうプライドを減る、へし折るシチュエーションに興奮するようになりました。冷え、歪んでますね。もう一つソフトなのを。残業が100時間超えていた同僚にゆっくり虐待、いわゆる湯虐ですね、知ってます？
あー、はい、知ってます。
を紹介したところドハマりしてしまい、コロナが始まるまで毎月1回ピクシブを見ながら湯虐語りをする会を開いていました、
うん、
こればっかりは配偶者や気の知れた友達にも言えなく2人だけの秘密にしています、ということでありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
本当ご紹介いただいたネット小説に読ませていただきましたが、めちゃくちゃ心が痛かったですね。
聞いてるだけでもちょっとなかなか来るものが、
いや本当ね、このね、性癖が歪んだのがこの人ね、あの職場がめちゃくちゃきついんですよ、
うん、
とんでもない、多分個人的に言わせてもらったらとんでもないもう職場環境なの、もうぐちゃぐちゃ、全く使えないのにもう年だけ取ってるおつぼねさんにもう仕事ぐちゃぐちゃにされるみたいな生活をしている人なんですよこの人。だそのせいで性癖が多分こう、まあ、性癖歪むっていう言い方よくない、好きじゃないんだけど、こういう性癖になってしまったと思うんですよね。だ完全にね仕事が悪いっす。だ労働が悪ですよこれは。
労働ワーク、
労働ワーク、本当に
それはそう。
ということでヘンリエッタさん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、読みましたね。
読みましたね。これ見て、
これ見て
26通
ケツでございます。終わりました。
終わり、ケツケツ出してしまいでしょ
う。というわけで皆さんお便りは以上になります。
はい、
多数のご参加ありがとうございました。
ありがとうございました。
お便り数26通おかげさまで台本の文字数がね16,000文字。
月16,000文字って、
あのねネット小説あるじゃないですか。
はい、
ネット小説ってさ始まる一番最初にさどんくらいで読めるよって書いてあるやつがあるんですよ。
ああ、何分ぐらい、
何文字何分ぐらいみたいなあるんですよ。俺1万って書いてあったら、いやもう5000って書いてあったら、いやーきついなってなる。この僕が1万6000文字読み切ったの、いやー大変だったな
お疲れ様です。
いやほんとね、いやでもこんなにね熱量の高いねメールがね来ると思ってなかったから、
いやほんとにいい経験というかいいね。
ね、これ前後編に分けないととんでもないことになるね。いや谷川君は多分前半はまあなるほどって思ってたけど、多分後半のちょっとゾーンが谷川君はきつそうだったなと思った、
ね、いや俺ね痛いのは無理なんですよ俺、どうしてもね、この俺逆にその、うん、トラウマってやつなのかな、子供の頃なんか見た、うん、なんか見たドラマで、
うん、
なんかそのピアニストかなんかの人がメスでその手の剣を切っちゃってピアノが弾けなくなるみたいなのを見て、まあ、それを直すかなんかだったんですけど確か、それ見て俺もねちょっとあもうダメだ手力入んねえよ。
さすがにね、そうね、血とか切るとかそういうのはだから無理強いは一番いけないんですよ、性癖の無理強いがね、
うん、
だから谷川君はちょっとこれ付き合ってもらうのは、ね、後半酷だったなって正直思うんですよこれ申し訳なかったけど、まあ、パーソナリティとして本当付き合ってもらったけど、これ本当後でちょっとめあの今年も農作物いっぱい送るわ料理してくれ
はい、
いや、はい、本当にというわけで、長く多分おそらく編集しても2時間弱になってしまうんじゃないかなと思うんですけど、
です、ね、まあでも大丈夫ですよ、みんなラジオね長時間の慣れてると思うから大丈夫ですよ。
そうですね、でちょっと僕がねよく考えたら前半のところ谷川君に読んでもらえばよかったなと思って、
うん、だって俺あんまり俺喋ってない、まあいいんだいいんですけど
全部俺読んじゃったから。でも後半に思ったのよ、あ、谷川君に読んでもらえばいいなと思ったけど、後半に入った時もうリョナだったからさ、これ読んでもらえないなと、ね、いやーすいません、ちょっと たどたどしい読み方、あと読み間違いね。
はい、
あの僕一部相応しいって言ったけど ふさわしいって読むらしいですね。
ふさわしいらしいです。その時言えなかったけど、
谷川君にあの注意されて初めてしました。僕もすいません。
なんか違和感がねちょっとあった。
いや俺もね詰まったのよ。相応しいなんて言葉日本語ないよなと思ったんだけど、ふさわしいね。なるほどね。というわけで皆さん、数多くの性癖寄せていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
新しい発見もあったと思いますし、やっぱりこれちょっと苦手だなと思うところもあったと思います。
まあまあまあ、
ただ
聞ける人が、
ただ性癖って自分で好きでその性癖をゲットしてるパターンってあんまなくて、流動的に流れてきたものでそれが身についてしまったっていうパターンが多いと思うんですよね。
はい、
なのでだから一概にその性癖を持ってる人はもう人間じゃないとか、ちょっとそういう言葉を投げるのはちょっと控えていただけたらな。そうすればもうちょっと自分を出しやすい世界になるんじゃないのかなって僕は思うんです。なので、これからもまた性癖深めていくようなことがありましたら、これが好評だったら性癖ナイト2もやりますよ。
はい、
いやこの熱量すごいでしょ。
すごい。
だ反響次第で多分やった方がいいかなってなると思うんですけど、まあ 1年はやんねえかな。1年はやんねえと思う。
いいよ
無理。
1年はいいやも
ん。こんな年に2回やることじゃないよ。というわけで、いやー本当に谷川君も長時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここにて、性癖ナイト終了でございます。
はい、
皆さんも良い性癖ライフをお過ごしください。
はい、
さよなら、さよなら、さよなら、
さよなら。151の夢、151の性癖、ナシラジャ、
ポケモンだ。
みんなも性癖ゲットじゃぞ。
火の中、水の中。
あの子の
スカートの中。